ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、BPS ワインドネシアの貿易収支の黒字が4億7000万公米ドルと報告。世界的な気候変動は様々な重大な影響を与えている。最初のニュースです。中央統計庁は、インドネシアの物品貿易収支の黒字が4億7000万公米ドルで、月次ベースで19億2000万公米ドル減収したと指摘しました。中央統計庁のアマリア・ア・ウィリア・サンティ長官代理は8月15日木曜日ジャカルタで開催された公式統計ニュースイベントで、今年7月の黒字は先月または前年度月と比較して減少したと述べました。アマリア氏は2020年7月の貿易収支の黒字は非石油ガス商品の黒字、すなわち26億1000万個目ドルによって支えられており、黒字の寄与する主な商品は鉱物燃料、特に石炭、脂肪、植物油、鉄と鋼だと述べました。中央統計庁はまた、インドネシアがいくつかの国との貿易収支黒字を経験しており、最大の参加国はアメリカ、インド、フィリピンであると指摘しました。次に、気象気候地球物理庁のルイコニタ・カラナワティ長官は、地球規模の気候変動はインドネシアを含む様々な重大な影響を及ぼしていると述べました。都市は科学に基づいた正確な予測を通じて気候変動を監視し予測する上での気象気候地球物理庁の重要性を強調しました。ルイコリタ氏は、気候変動を克服するための世界的な取り組みに沿って、気象気候地球物理庁が世界的な温室効果ガス排出地プログラムと、統合地球規模温室効果ガス情報システムに積極的に関与していると説明しました。これら2つのプログラムは、正確かつ最新の観測データに基づいて、温室効果ガスの排出量を削減することを目的としています。8月15日木曜日セミで、ルイコレタ氏は、気象気候地球物理庁は温室効果ガスを監視するために、西スマトラ州、コートタバン、丘陵とジャンビに観測塔を建設しており、その結果は大気化学モデルを使用して分析される予定であると述べました。ウィカリタ氏はまた、異常気象の頻度の増加、産後症への被害、農業生産の減少など、気候変動の広範な影響を強調しました。次に、パレスチナのマフムド・アッバス大統領は、8月15日水曜日、アンカラ大統領府で、トルコのレイエプ・タイプ・エルドアン大統領と会談しました。アッバス大統領は木曜日、パレスチナの大義への支持を示すために開催された臨時議会のトルコ議会で演説しました。アッバス大統領はパレスチナによる特に ガザでのイスラエルの攻撃を強調する予定です。エルドアン大統領は会議に出席し、パレスチナへの強い支持を示す予定です。イスラエルは国際的な非難に直面していますが、昨年10月7日のハマスの攻撃以来、ガザへの攻撃を続けています。地元保健当局によると、イスラエルによる攻撃の結果、ガザでは女性と子供を中心に4万人近いパレスチナ人が殺害され、9万2000人以上が負傷しました。次に、ロシアは8月12日水曜日、イスラエル治安当局者イタマリ・ベン・ギュビルによる東エルサレムのアル・アクサ・モスク敷地への襲撃に懸念を表明しました。8月13日火曜日、既存の規制でユダヤ人がイスラム教の聖地で礼拝することを禁じているにもかかわらず、教皇当局者は2000人以上の過激派イスラエル人と共に敷地内を襲撃し、祈り、旗を振り、国家を斉唱しました。ロシア外務省は声明でイスラエル当局による新たな挑発行為として、施設への襲撃を深く懸念していると述べました。このような声はイスラエル社会とパレスチナ人の予報で、過激な感情を煽る一因となっています。さらにガザ地区で敵対行為が続く中、イスラエル・パレスチナ紛争地帯での暴力緩和を目指す国際的な取り組みも台無しになります。最後のニュースです。世界保健機関は水曜日、サル痘をこの2年間で2度目となる世界的な公衆衛生上の緊急事態と宣言しました。サル痘ウイルスは、コンゴ民主共和国の不動病であり、近隣諸国にも広がっています。サル痘ウイルスは濃厚接触によって感染する可能性があります。世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブリエス事務局長は、この流行を阻止し命を救うためには、国際的に協調した対応が重要であることは明らかだと述べました。今週初め、アフリカの最高公衆衛生機関は、アフリカ大陸におけるサル痘に対する非常事態を宣言しました。アフリカもウイルス感染が驚くべき速度で拡大していると警告しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は韓国は北朝鮮に対する統一ビジョンの実行することについてお伝えします。韓国は8月15日木曜日、北朝鮮党の統一に向けたビジョンを表明しました。韓国のユン・ソク・ヨル大統領は1945年の日本の植民地支配の終焉を記念して祝われた ヒカリ副部首相を記念する演説で、朝鮮半島は依然として分断されているため、北朝鮮の完全な解放は依然として未完の課題であると述べました。ユン大統領はまた北朝鮮に対する外部情報へのアクセスを拡大すると約束し、両国に関連するあらゆる問題を話し合うことができる公式対話チャンネルを提案しました。さらに韓国大統領は統一に向けた3つの主な課題、すなわちフェイクニュースやその他の不安定要素から韓国の自由を守ることについて解説しました。そしてユン大統領は人権の改善と外部からの情報を筋って北朝鮮に変化をもたらすと述べました。また国際社会との連携を強化します。ユン大統領はまた緊張感は経済協力を再開、交流改善に向けた方法を話し合うため、南北間に作業部会を設置することを提案しました。ユン大統領の対話提案は、韓国の市民団体が北朝鮮指導者を批判する宣伝ビラを載せた風船を飛ばしたことへの報復として、北朝鮮がゴミを詰めた風船の国境を越えて飛ばしたことで緊張が高める中で出されました。韓国は6月、2016年1月以来初めて北朝鮮との国境付近で核兵器を使ったプロパガンダ放送を再開しましたが、これは北朝鮮による挑発行為とみなされていました。南北協議の見通しは依然として厳しいようです。なぜなら北朝鮮指導者、金正恩は韓国を変わらない主な敵と呼ぶからです。さらに北朝鮮は6月、総合防衛条項を含む包括的戦略的パートナーシップ協定をロシアと締結しました。1950年に朝鮮総が休戦協定で終わって以来、朝鮮半島の緊張は決して終わっていません。両国の指導者たちが、交戦と対立を引き起こす可能性のある様々な言葉による攻撃を今後も控えることができることを願っています。交戦の紛争は双方に害を及ぼすだけでやることは確かです。これでコメントを終わります。レッサーの皆さん、今日の歴史列。今日は1906年8月16日、チリのバルパライスで地震が発生したことから始めます。1906年8月16日、マグニチュード 8.2 の地震がチリ中部のバルパライスを位置を揺るがしました。現地時間の午後8時頃に2つの地震が同時に発生しました。地震はバルパライスから約100キロ、離れたチリの首都サンティアゴでも感じました。この地震はチリ国内で最大かつ最悪の地震の一つで、3882人が死亡、約2万人が負傷しました。チリはナスカプレートと南コメプレートが接する場所であるため、地震が発生しやすい国です。次に1945年8月16日、レンガス・デンクロフ事件についてです。レンガス・デンクロフ事件は、メンテン31教会のスカルに、ウィカーナ・アイリット、ハイル・サレハを含む多数の若者が、スカルの大統領とムハマド・ハタ副大統領に対して言った誘拐事件です。スカルの大統領とハタ副大統領は、西ジャワ州から、湾のレンガス・デンクロフに連行され、インドネシア共和国の独立宣言を急ぐよう促されました。この総理横に直面しても、スカルノ大統領とハッタ副大統領は、1945年8月17日にインドネシアの独立を宣言する立場に留まりました。最後に1977年8月16日、アルフィス・プレスリーの死についてです。アルフィス・プレスリーは、米国の歌手兼俳優です。彼は、 ロックンロールと呼ばれ、20世紀の文化の分野で世界で最も影響力のある人物として認められています。アルフィス・プレスリーは1977年8月16日、テネシー州メンフィス、グレスランドの自宅で42歳で死去しました。彼は、今日に影響を与える音楽的遺産を残しました。これで今日の歴史を終わります。
Yeah. ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はちょっと結晶はインドネシアの貿易収支の黒字が4億7000万コメドルと報告したことについてお伝えします。ちょうど経庁はインドネシアの物品貿易収支の黒字が4億7000万コメドルで、月次ベースで19億2000万コメドル減収したと指摘しました。ちょうど経庁のアマリア・ア・ウィリア・サンディ長官代理は8月15日木曜日ジャカルタで開催された公式統計ニュースイベントで、今年7月の黒字は先月または前年同月と比較して減収したと述べました。アマリア氏は2020年7月の貿易収支の黒字は非石油ガス商品の黒字、すなわち26億1000万コメドルによって支えられており、黒字に寄与する主な商品は化石燃料、特に石炭、脂肪、植物油、鉄と鋼だと述べました。2020年7月の非石油ガス貿易収支の黒字は、先月や前年同月と比べて減少しました。同時に石油ガス商品貿易収支は、21億3000万コメドルの赤字を記録し、赤字に寄与した商品は石油と金融です。アマリア氏は2020年7月の石油ガス貿易収支の赤字は、先月や前年同月よりも拡大したと述べました。中央統計庁はまた、インドネシアがいくつかの国との貿易収支黒字を経験し、最大の密は米国の12億7000万コメドル、インドの12億3000万コメドル、フィリピンの8億4000万コメドルであると指摘しました。米国との物品貿易収支の黒字に寄与する品目としては、電子機器とその部品、衣類や装飾品などが挙げられます。インドは鉱物燃料、動植物油脂、鉄鋼が占めています。フィリピンは自動車商品とその部品、鉱物燃料、鉄鋼が占めています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
ハリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のマンテンタバカオの伝統を紹介します。8月13日、中部ジャワ州マグラン県のジニタ村、住山の社名の住民は、マンテンタバカオの伝統を開催するために集まりました。マンテンタバカオの伝統は、ジャワ歴のサファリ付きの、毎週バヒン火曜日に地元の農業コミュニティによって日常的に行われています。この伝統は豊作への感謝の気持ちと翌年の豊作を願う気持ちを込めて、キアイプルンセトとニャイスリンティルという一味のタバコの木の結婚式を行います。儀式の行列は新郎新婦が運ぶキアイプルンセトとニャイスリンティルという二つのタバコの木の行列から始まります。日本のタバコの木がジャワのガメランの音とクダルンピンの芸術とクワッソを演奏する太鼓の音に合わせて村中をパレードします。住民らはまた農産物のドンパンとともにナシアンメン、または古い皿に盛られた白米とおかずをビワカンの仙台泉に持参します。ビワカンの泉の上にある祭壇で村の長老たちは祈りを捧げて儀式を開始し、その年に泉で儀式の行列を行う許可を求めます。琵琶の泉のみんなもに花が散りばめられているのは結婚式が行われたことを示しており、将来に祝福がもたらされることが期待されています。マンテンタバカオの伝統の最盛期は、住民が祝福をもたらすと信じている山の形をした食べ物のソラス戦で終わります。村の中心部ではジャテラン、ワイアンクリット、その他マグラン県の代表的な芸術など、さまざまな種類の伝統芸術も一晩中上演されます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
hadir selalu meranju menggodaku masuk ke dalam pelukannya.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日はロクレスのメロディーをご紹介します。インドネシア共和国の独立79周年を祝って、観光創造経済省は独立のメロディと題した年次化するの一環として民謡創作コンテストを開催しました。サンディアゴ大野観光創造経済大臣は、独立のメロディは民謡をアレンジしてインドネシア共和国建国79周年記念を盛り上げようと国民に呼びかける活動だと説明しました。サンディアゴの大臣は、この活動がインドネシアの音楽サブセクターの発展を促進できることを望んでいます。国家創作コンテストがあった昨年とは異なり、今年のロクレスのメロディーはチュブラチュブラスワン、チッチッブリオ、グムファミリー、ラササヤゲ、アプセ、キチルキチル、カンポンナンジョウリマト、アンギンマミリ、マヌダダリの9カ国のオプションでミニ創作コンテストを開催しました。曲のアレンジは個人でもグループでも独自のスタイルやアレンジメントを作成できます。2020年独立のメロディーへの参加を希望する人は2020年8月3日から25日まで作品を送信できます。2020年独立のメロディーは第29回インドネシア独立記念日をいくつかのサンプルビデオで盛り上げたインドネシアのアイドルグループ JKT48 とコラボレーションしているため非常に特別です。 JKT48 のコラボレーションによりこの活動が若い世代の創造性を促進することが期待されます。このコンテストの優勝者には賞金総額1700万ルピアが贈られます。レスターの皆さん、これでワラの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Yang harus
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は東カルマタの歌についてお伝えします。 東カレマンタン、特に古代トンガロン地域で人気のある曲の一つに、ナシブクパンというタイトルがあります。ナシブクパンはイスメル・リサルによって書かれました。この歌はカレマンタンの典型的な、リウワット米を作るプロセスの物語を語っています。ブクパンライス、または、ブクパン米は、植物油、スパイス、塩辛の魚を混ぜた柔らかいご飯です。それでは皆さん、これがナリラ・アリサンティが歌うナシブクポールです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you. dalam payung yang singkup. Ragam-ragam kita menyanyi, oh sayang pasti kisah Bali ditutup. Hura ahoy, 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 hura ahoy, ahoy. Hura ahoy, 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 hura ahoy, ahoy.
Musa pag-atam kanwa, nakapurbaw maan ng itik. Pagbalantik takarin yung masugihon. Kami na bahuma sa dikit. Ang pabrik mo datang bagurut. Nang pa mga tampang sa wagtua. Kalamatan na kawinan mahadang. Lituk-lituk punya halo di lasun. Insya Allah. Iba kinday. Tahun ke tahun samuaan merasa. Kada patah kekurangan beres. Kada patah kelakangan di kampung.
Rizna minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa foi_official. Twitter wa @foiindonesia. TikTok wa foi_official.メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。